心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ6月です。この季節鎌倉はなんといってもアジサイでしょうか。日に日に色とりどりのアジサイが開花していく様子が本当に美しくて、雨が降るとそのみずみずしさにうっとりしてしまうほどです。湿気や低気圧にねへこたれてしまいそうになることもありますが、一歩立ち止まって美しい風景に癒される、そんな時間が愛おしいなと感じる今日この頃です。あなたはいかがお過ごしでしょうか。この番組 How do you feel? は感情をキーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかやさんにお越しいただいています。かやさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ早速この質問からスタートです。かやさん、今日のご機嫌はいかがですか。
はい、ありがとうございます。アジサイ綺麗ですね。
綺麗。
私ちょうど、近所の妙本寺に行ってきたんですが、もうアジサイが綺麗に咲き始めていて、鎌倉のアジサイは本当に花びらの一枚一枚が色が違う、この違いが本当にいいですよね。
タイさん何色好き？
私はそのブルーが好きです。
あ、ブルーなんだ。私は紫が好き、
ね、この一枚一枚違うのがもう人も 一人一人違うんだなっていうのをちょっと思い出させたりして、私はとってもアジサイ大好きです。
このようにまずは感情を言葉にしてみるということが、自分の感情を理解するための大切な要素であること、これまで学んできています。前回は増田治療院代表の増田隆さん、こちらにお迎えいたしまして、笑顔の連鎖どう生み出していけるのか、そんな秘訣についてお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで一曲お届けします。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストをご紹介いたしましょう。有限会社レシュー代表取締役倉内正美さんにこちらにお越しいただいています。倉内さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
パチパチパチパチパチパチパチパチもう母さん大ファンなんだよね。
大ファンです。もう去年初めてレシューのケーキをもう念願かなって食べさせてもらったんですけど、これかって思いました。
あの、昨年末クリスマスシーズンにレシュー伺わせていただきまして、もう宝石のようなケーキたちに囲まれてですね、
幸せでしたね。
キャーキャー言ってましたね、私たちね。そんな素敵なお菓子作りをずっと続けていらっしゃいます倉内さんに今日はお話を伺います。さあ早速ですがプロフィールご紹介いたしましょう。倉内正美さん、1959年鎌倉生まれ。1980年に大阪阿倍野辻調理師学校を卒業し、東京都港区麻布のフランス家庭料理レストランレシューで修行をスタートさせ、24歳でフランスへ。帰国後は世田谷区経堂でフランス家庭料理カフェパレットでシェフを任され、その後お菓子の道へ進んでいらっしゃいます。各名店での修行を重ね、1996年フランス風創作菓子レシューを創立し、現在は有限会社レシュー代表取締役として西鎌倉を拠点に、日々宝物のような美しいお菓子の数々世に発表し続けていらっしゃいます。倉内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はじめは家庭料理からスタートなんですね。
はい、フランス家庭料理とは言いつつもその高級料理ではないですけれども、まあ、日本人の方からすると普通にフランス料理だと思います。すごいこうなんて言うんでしょうか、高級な素材ばっかりを使うということではなくて、結構身近なニジマスですとか一般家庭でも手に入るような素材で親しみやすいような料理っていうんですかね。はい、
そもそもなんですが倉内さん、なぜこの料理の道へ進もうと思われたんですか。
僕はあの鎌倉生まれの鎌倉育ちで、 実家が雪の下にあるんですけれども、うちの母の実家も小町にありまして、母方の祖父がですね、昔あのカメラ屋をやってたんですね。そのカメラ屋のすぐ裏にレストランを作ってですね、次男にまあそれを任せようというような感じで、まあ祖父の あの気遣いがあってですね、やり始めたんです。鎌倉ってあのお正月の初詣の時ですかね、すごい人出で、どこの飲食店もほとんどが大晦日はオールナイト営業をしてたんですね。でそんな関連から小学校5年の時からですね、あのおじのレストランの、まあ、お手伝いを始めて、中学2年ぐらいになった頃でしょうか、自分はコックになると。で当時はまだフランス料理のふの字も知らなかったんですが、当時 の, あのテレビ番組で料理天国という、日曜日の夜の6時から、やっていた吉村麻里さんか何かがあの MC をされていた番組があったんですけれども、その番組にをあのきっかけにフランス料理を知りまして、高校2年生の時にフランス料理をやりたいって思いました。
調理師学校を経て、
はい、
レシュー行ってリュードパリ行って、本当にフランス行っちゃうんですよね。
はい、24歳の時に渡仏したんですけれども、まあ、約1年前からフランスに行くためにお金を貯め始めて140万ぐらい貯めたのかな。
うわ、はい、すごい。
もうあのフランス語講座をラジオで聞いたりとか、
へ、
あとはあの教材を買ってフランス語を勉強したりとか、人生の中で初めてすごく勉強しました。
実際のフランスもいらっしゃったってことなんですが、はい、実際に行ってみて発見とか、はい、行ってみてうわっと思ったことってあるんですか。
そうですね、一番日本のレストランとの違いが、まあ、これは僕 の, あの主観なんですけれども、デザートがすごかったんですね。日本のレストランのそのデザートと違って、一言で言うと好きなものを好きなだけどうぞっていうような、
うん、
まあそのおもてなしの気持ちというか、そういう感じで、料理で2時間かけて、
はいはい、
そしてデザートで2時間かけるみたいな、まあ、そういうような感じが、まあ、日本と全然違うなと思いまして、自分がレストランで独立したら料理でもびっくりさせてデザートでもびっくりさせたいっていうのが僕の思いだったですね。
もうここからもまた修行を重ねられて、
はい、
辻調理師学校を卒業して16年経ってやっとお店出されてるんですよね、はい、1996年。
う、ね、はいはい、
もうこの目標一つ掲げた時の集中力すごいなと思いながらお話伺ってたんですけど、うん、
はい、
この原動力常にどこにあったんですか、倉内さんの中の。
単純に好きだったんだと思います。まあ、フランス料理に関してもお菓子に関してもすごくやっぱり自分の好きなことだったんだと思います。そしてやっぱりお客さんが笑顔になってくれる、お客さんが喜んでくれる、自分が作ったものを欲してまたお店に買いに来てくれるっていうことがやっぱり自分の一番の元気の源だったし、一番のやっぱり原動力だったと思います。
はい、お菓子作りにおいていろんなプロセスが多分終わりになって、
はい、
それがお客様に届く、そこからもまたさらにプロセスがあると思うので、
はい、
倉内さんにとってどこが一番こう夢中になるポイントだったのかをちょっと後半に深掘りさせていただきたいと思います。倉内さん、
はい、
ちょっと後半にどんどん突っ込んで聞いていきましょう。
はい、
はい、
ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
お送りしている曲は今回のゲスト倉内雅美さんのリクエストで、アースウィンド&ファイヤーの宇宙のファンタジーをお送りしています。倉内さん、この曲なぜお選びになったんでしょう。
そうですね、まさにリアルタイムで10代の頃一番好きだった曲なんですね。で、まあ、当時はディスコが流行ってまして、はい、そういった、時期に、まあ、そういう、ダンスミュージックといいますか、まあ、音楽を洋楽ばっかり聴いてたんですけれども、まあ、アース・ウィンド&ファイアーだとか、まあ、本当にいろんな名曲があるんですけれども、その中で今でも聴いて本当にいい曲だなって思うので、これを選ばせていただきました。
ありがとうございます。10代の倉内少年を夢中にさせた一曲なんですね。お送りした曲はアースウィンド&ファイヤーで宇宙のファンタジーでした。 土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは有限会社レシューより代表の倉内雅美さんです。倉内さんどうぞよろしくお願いします。
はい、後半もよろしくお願いいたします。
さあ後半加代さんにたくさん質問いただこうかな。加代さんお願いします。
はい、ありがとうございます。この倉内少年がアースウィンド&ファイアに夢中になったっていうのはなんとなくちょっと似た世代にいる私はもうめちゃめちゃ共感するんですがその時にお菓子作りとかお料理にも夢中にもなってたんですか？
菓子作りは正直、うん、全く自分の中にはなかったですね。
あ、そうなんですね、
はい、ただ料理に関しては、友達がこう学校の帰りに遊びに来た時に、なんかお腹空かないって聞いて何かを作ってあげてうまいねって言われるともう嬉しくてしょうがなかったんですね。何か人にしてあげたことで相手が喜ぶっていうそれをのなんか快感を覚えてしまったんですね、はい、
なるほど。誰かの笑顔を作るっていうのがすごく好きっていうことですかね。
そうですね、はい、
へ、私ぜひちょっと倉内さんにお伺いしたいんですが、よくその好きなことを仕事にするっていうのは結構やめた方がいいよとか、
はい、
本当に好きなことは仕事にしちゃうとつまんなくなっちゃうよなんていうお話をね聞いたりするんですが、
はい、
倉内さんはそれどう思われますか？
一言で言うと人によってだと思うんですよね、
うんうんうん、
はい、だけど、まあ、僕の場合はこれ以外の仕事は考えられなかったですね。今の時代に生まれていたらっていう仮定ですけど、うん、これはもうねたらればになっちゃいますけど、パソコンとかコンピューターをいじるのが結構好きなんですね。
あ、なるほど。
なのでもしかしたら今の時代だったら、今の時代に生まれてたら IT 関係に進んだ可能性はあるかなとは思います。
いやでもこれは結構、ね、時代にもよると思いますけど、ねね、
でも料理しながら私はその料理をもっとこうサイエンスしちゃうエンジニアになっちゃうんじゃないかなとか、両方やっちゃうような気がしますけどね、
は
い、
でも料理もお菓子も、
はい、
やればやるほど本当に科学なんですよね、
うん、でしょうね、
はい、で特に昔の技法では低温調理なんてなかったし、
はい、
あと真空調理、はい、あれもなかったわけですよ。
そうですよね、はい、確かに。
あとはそのお菓子に関しても同じような形で、やっぱり素材のその持つ特性をちゃんと理解をして、それでまあ掛け算のように掛け合わせたり、時には足したり引いたりっていうような形で、うん、本当にやればやるほど料理もお菓子も科学だなって思います。
本当ですよね、はい、倉内さんとしてはやっぱり好きなことを仕事にするっていうのは、倉内さんご自身はすごく幸せにお仕事されて
きた。幸せです、はい、自分が選んだ道が大変な道だったっていうのは自覚してます、
うんうんうん、
だから例えば息子たちが、それをやりたいと言った時には、鼻からやめときなとは言わないですけど、やるなら相当な覚悟が必要で、
はい、
もう本当に本当に好きじゃないと続かないよっていうようなアドバイスはします。
好きだからこそ続けられたんでしょうなっていうような気も私もするので、
そうだと思います、
ね、だからそこの大変だっていうところと、はい、その好きだっていう気持ちをご自身の中でちゃんと分かってるっていうのがすごい大切ですよね、はい、
そうですね。
倉内さん、これから倉内さんご本人が挑戦したいこととかあるんですか？
はい、
ぜひ
もちろんです、
はい、聞かせてほしいです。
はい、もともとは僕レストランで独立したかったんですよ、
うんうん、
いずれはやっぱり料理をやりたいっていう気持ちがやっぱりくすぶってまして、ずいぶん遠回りしちゃったんですけれども、今度、来年の秋口ぐらいをめどにオープンをする予定で今準備を進めているんですが、新しいブランドでトワンキャトルというレストラン、鎌倉という地域を生かして鎌倉野菜をメインに使ったカジュアルレストランをですねやろうと思いながら、今はいろいろ準備を進めているところです。お昼は本当にカジュアルなお店で、基本夜は営業しないつもりなんですね、
はい、
営業以外の時間をトワンキャトルという名前ではなくて JCB キッチンという名前で、ご近所さんの井戸端会議所みたいな感じで開放しようかなと要は地域のコミュニティの場所っていうんですかね、はい、ジジババチャイルド
その JCB 、
はい、それの、頭文字を取って JCB なんですね。
なるほど。
あ、ごめんなさい、 JBC ですね。
JBC ですね、はいはい、JBC、はい
はい、
ジジババチャイルド、
そうですで、なぜそういうことをやろうかと思ったのかっていうと、はい、僕がレシューを独立した時に非常に両親に助けられました。 言葉では表せないぐらい手伝ってもらったんですよ、うん、両親に対していろんな意味で感謝の気持ちがあったにもかかわらず、僕的にはろくな恩返しができないまま、多少そういう意味で後悔があるんですね。なので本当に家族として接しようと、お客さんとして迎えるんではなくて家族として迎えて、もうあのじいちゃんばあちゃんっていうような感じで来てもらって、それでそこでこうみんなの癒しになるっていうかですね、そういうふうなような状態になれればいいなっていうことで JBC キッチンをやりたいと、はい、でそれのおまけで、はい、自分の夢をですね、トワンキャトル書くと 3.14 って書くんですね。この 3.14 は円周率から取りました、はい、円周率って割り切れなずに、永遠に続くじゃないですか、
はい、
なので、まあ、あの僕の思いだとか、そういったものが、まあ、永遠はありえないにしても、うん、気持ち的に永遠に続くようにっていう意味合いと、まあ、あとは円周率の円が、まあ、これ当て字なんですけど、うん、5円の円、
はい、
5円の円が集まると書いて円周。
なるほど、素敵ですね、
はいはい、
そういう思いがまたこの JBC キッチンにもつながって、まあ、あの自分も含めてですね、周りの方々が幸せな地域になれるような活動をですね、あのレシューを28年間、まあ、あの鎌倉で商売をさせていただいたので、少しでも恩返しができればというふうに思って、あとは自分の残りの人生をやっぱり楽しく生きれるように、うん、まあ、当時20代の頃ですね、あのレストランでこんなフランスみたいなようなデザートを出したいというふうに思ったものが、やっとこれで実現ができる。そうすると僕の若い時に描いた夢も全部完結するんですね。
じゃあ、小さい頃にその夢をこう描いていたということが、はい、今こう一つずつこう実現化されたり、はい、いろいろ形を変えてまた現れてきたりで、
はい、
それがどんどんどんどん今進行してるっていうところなんですね。
そうです。
わあ、素敵です。もう私は来年お腹空かせてその場にいるっていうことを夢に描いています、
はい、はっきり見えてますね。
はい、はっきり見えてます。
倉内さん、聞いてもいいですか。
はい、
この番組は心豊かに暮らしていく秘訣を学んでいこうっていうのがテーマになっていて、
はい、
お料理って生きるのに欠かせないじゃないですか、食べるって。
はい、そうですね。
倉内さんが考える、はい、まあ、お菓子も含めて、はい、食、はい、料理が体、心にもたらすものって何だと思いますか。はい、
そうですね、食事ってで一言で言いますけど、いろいろあると思うんですね。これは和洋中とかっていう意味ではなく、生きるためにお腹を満たすだけの食事、
うん、
もう一つは身も心も豊かにするような食事。当然お腹を満たすだけのための食事をする時もあると思うんです、うんうん、でもそれだけだと人間って多分すごく寂しいと思うんですね。なので1週間に1回から、まあ、できれば5回ぐらいは身も心も上がるようなね、食事をしていただきたいな、もちろん自分も含めてですけど、うんうん、したいなって思います。何を食べるか何を飲むかでなくて、結局誰とそれを一緒に過ごすかっていうことってすごく大きいんですよ、
うん、
笑いながら、とにかくなるべく建設的な話をして、なんかテンションが上げられるような時間を皆さんに過ごしてもらいたいな、まあ、僕自身も、そういうふうに過ごしたいなっていうふうに、まあ、常に思います。
さあ、この番組では心がテーマになっています。この心との向き合い方について情報を発信している EQ プラスラボという プラットフォームがあります。加谷さん、これどういったものかぜひご紹介ください。
はい、ありがとうございます。今日の倉内さんのお話もあったんですが、まあ、食べるものとか何かこうやることだけじゃなくて、そこに必ずこう心ってあると思うんですよね。その心をどうやって捉えて私たちは生かしていけるのか、そんなテーマでいろんな情報を発信しているのが EQ プラスラボです。
はい、この後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのはとこちゃんがEQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りいたします。
皆さん、おはようございます。ハトコです。 How do you feel? ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディアEQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃん、おはよう。それじゃ今日も始めようか。
はい、まずはおさらいから。 EQ は感情知性のことで、ポイントは大きく2つ。自己の感情や思考をマネジメントすること、相手の感情を理解し働きかける能力、つまり感情をスマートに活用するスキルなんだよね。
そう、
前回までは EQ の知る、選ぶを中心に学んできたから、今日は生かすだね。
生かすというのはつまり感情からメッセージをもらい、それを適切に判断し行動することじゃ。目標を達成したり周囲とのより良い人間関係を作っていくことにつなげていくことだね。まあそう言われてもリスナーさんたちは一体どんなことと感じるだろう。では一緒に詳しく学んでいこう。じゃあ前回の例を使ってみよう。会議中に自分の知らない話題が出てイライラして顔を赤くして黙り込んだって例をはとこちゃんは挙げてくれたな。これはハトコちゃんの好ましくないパターンの一つで、自分の知らない話が出てくるとネガティブな考えを巡らせて思考が止まってしまうというパターンだったね。感情、そして自分のパターンに気づいた。では周りの人たちはどうだったかな。
私がイライラした態度を取ってしまったから、みんな腫れ物に触るみたいになっちゃって、時短で働かせてもらってる分みんなに迷惑かけちゃってるってどこか引け目を感じてるんだよね。周りにもそれを感じさせているのが自分なんだなって気がしたよ。
感情は伝染する。だからこそ感情が爆発する前に受け入れて行動する。こうやって自分の感情を認識して行動できるようになると、相手のことも考えてあげられるようになるんじゃ。自分の中にある感情を理解し、相手を理解しようと努力することで気づきがある。その気づきを活用すれば、自分自身の目標やより良い人間関係を築いていけるということだね。
こうして誰かと話したり、自分自身と向き合うことで気づけることが多いよ。感情や感情が引き起こす行動、思考にはパターンがある。癖に気づき、簡単なことから行動していくことで変化が起きてくるんだね。
その通り。 EQ は誰でもいつでもいくつからでも学ぶことができるんじゃ。すぐにできることもいっぱいある。自分自身を知り、ちょっとした行動の変化や考えを変えることで行動が変わる。 EQ を高めていくことはできる。
ありがとう。なんだかワクワクしてきた。私がナビゲーターを務める EQ プラスラボには EQ に関する記事をたくさん掲載しています。ぜひご覧ください。
心の声に耳を傾けて、
土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングの時間となります。倉内さん、今日いかがでしたでしょうか？
はい、めちゃくちゃ楽しかったです。本当に自分の人生なんかいろいろ山あり谷ありで 苦しいこともあったし、辛いことや悲しいこともいっぱいありましたけども、でもやっぱりこうやって振り返ってみると、いい人生を生きてきたなって自分でも思います。
ありがとうございました。坂井さん、最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はもう探求心のある倉内少年が大きくなった姿をずっと聞かせていただいた気がするんですが、そこに あるのはずっと夢を描き続けている方だなというふうに思いました。夢を描いて、また消して、また描いてっていう、それがすごく素敵なお話で、美味しいデザートのような芳醇な味わいでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ、ご感想もお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから、番組名 How do you feel? と明記の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から、毎月1名様にイケてるかやさんの著書、感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。また当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ、倉内さん、エンディングの時間となりました。最後になりますが、リスナーの皆さんへぜひ一言メッセージお願いいたします。
はい、今日は本当に素敵な時間をありがとうございました。はい、こんな僕がこんなラジオ番組に呼んでいただいて本当に光栄で、仕方がないんですけれども、これからまたいろいろ人生山あり谷ありある若い方、そして山あり谷ありを過ごしてきた、僕たちと同じような年代の方々、本当に人生をこれから、楽しんでいけるようにですね、笑顔を大事に、過ごしていただければというふうに思います。僕自身も皆さんの笑顔が少しでも多くなれるように、仕事を通じていろいろ貢献をしていければなというふうに思っていますので、今日は一日ありがとうございました。
ありがとうございました。今週のゲストは有限会社レシュー代表取締役、倉内正美さんでした。倉内さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかやさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。